今盛り上がるパラスポーツの世界。視覚障害者スポーツをもっと知って楽しもう。教育研究機関、大学をはじめとする様々な研究者、関係者が一堂に会し、感覚代行、視覚補助、聴覚補助、盲ろう教育、高齢者等に関するもの、そしてそれらの基礎についての討論を行う第45回感覚代行シンポジウムが感覚代行研究会の主催で昨年12月2日から3日までの2日間にわたり東京都江東区の国立研究開発法人産業技術総合研究所臨海副都心センター別館にて開催されました。このシンポジウムでは研究発表と2つの特別講演が行われました。今月号では国立障害者リハビリテーションセンター病院第二診療部長であり障害者スポーツのクラス分けを担当する国際クラシファイヤーの資格を持つ眼科医清水智美氏による特別講演視覚障害者スポーツをもっと知って楽しもうの模様をお送りいたします。
2009年1月に国立派に来たんですけれども、同じ年の9月にアジアパラユースゲームズっていう大きい国際大会、スポーツの国際大会が東京で行われまして、そこでクラス分けを手伝ってくださいっていう話が私の着任前からチラチラあったんですよね。で、1月に着任して知らない間にといいますか、2月に日本障害者スポーツ協会の障害者スポーツ養成講習会っていうのがあって、それを受講しました。で、そこからなんかもういろいろとこう知らない間にいろいろとなんかやらないといけないような環境ができつつあって今に至るみたいな感じなんですけれども、まあそのかれこれ10年の中で、私が思うにやっぱり障害者の方にとってのスポーツっていうのはいろんな面で関係があるということです。個人で考えますと健康、それから体力、満足感ですね、ここまでできたっていう、こういわゆる達成感にもつながるものもありますけれども、そういう満足感で、社会全体で見ますと視覚障害の方だけじゃないかもしれませんけれども、視覚障害の方って移動障害っていうこともよく言われますので、なかなか外に出て行きづらいっていうことが出てくると思うんですが、スポーツをやり出すことによって社会参加、人との交流も生まれてきます。それから疾病予防ですね、そういう障害の軽減とか悪化予防といったところにもつながってきます。障害者にとってのスポーツは必要不可欠というふうに言われております。で、来年の東京なんですけれども、全体で22競技が各地で行われるわけなんですが、視覚障害の方が出場できるのはですね9競技です。ボート、自転車、トライアスロン、馬術、陸上、水泳、柔道、5人制サッカー、それからゴールボール、この9つの競技に視覚障害の方が出場できます。で、視覚障害の方がですね、逆にこう取り組んでらっしゃるスポーツがすごく多くって、取り組めないスポーツって実はないんじゃないかなって思うぐらい、いろんなことにチャレンジをなさってらっしゃいます。パラリンピック以外だとですね、日本人の視覚障害の方が多分一番取り組まれているスポーツだとサウンドテーブルテニスじゃないかなと思うんですよね。通称 STT って言うんですけれども、あとは日本で結構人気があるフロアバレーですね。それからブラインドテニスですね。これは日本発祥だということで言われていて、今国際大会も定期的に行われるようになってまいりました。あとロービジョンフットサル、実はゴルフも結構視覚障害の方されますし、あとはクライミングもが非常にたくさんあるんですね。これは、東京都がですね2年ほど前に18歳以上の男女を対象にした調査で、東京2020のパラ競技の認知度のデータをまとめたものになります。これ見ますと認知度が 50% 未満のものが本当に多くてですね、22競技中 50% 以上の認知度というものがこの時点で4競技しかないんですね。緑色のバーが視覚障害の方々が出場できる、競技になるんですけれども、 残念ながら2012年女子ゴールボールは金メダルを取っているにもかかわらず、かなり下の方でして、この下から5つ目ですかね、残念ながらまだ低いんですが、だけどまあ今もう2年ほど経ってますので、もうちょっとこうアップしてるんじゃないかなっていうのを期待したいところです。で、私がその2009年に取得しました障害者スポーツ医なんですけれども、その時はですね、眼科で障害者スポーツ医を持ってる人は2、3人しかいなかったんですよね。まずはちょっとそういう仲間を増やさないともどうしようもないなっていうことを思いました。今はまあいろんな方々にお伝えする機会があるごとにお伝えしているんですけれども、今だいたい全国で50人ぐらいの眼科医の障害者スポーツ医の方がいらっしゃいます。これは障害者スポーツ医全体で見ると約1割を占めるほどになってきました。で、クラス分けっていうのはですね、障害者スポーツ特有の仕組みなんですけれども、できるだけ状態が近い人同士で競技できる環境を作るっていうのがクラス分けであり、クラシフィケーションです。資格についてはできるだけ見え方が近い方同士で、グループを作るということになっています。現時点では国際クラス分け基準としては B1、B2、B3 ということで3つのグループに分けています。B1 というのが一番見えづらい人たちのグループで、専用の BRVT といってロービジョンの方々の視力を測る専用の視力表を用いて測るんですけれども、まあ、ざっくり言うと良い方の目で見た時に眼鏡とかコンタクトをしても自分の手が目の前にあるよっていうのがわからないぐらいの方です。だからまあいわゆるこう広角面ありなしぐらいの感じになるのかもしれません。で、 B2 っていうとそれよりはよくて 0.03 ですかねぐらいまで、そして B3 が 0.04 から 0.1 までの方ということになります。で、そこに B2 と B3 には視野の基準も含まれていて、日本だと通常あまり測らない視野のイソプターなんですけど 3-4E という範囲がありますが、そこの直径の範囲が10度未満であれば B2 であり、直径が40度未満であれば B3 ということになっています。で、大事なのはですね、いいことなんですけど B3 の基準よりも見え方がいい場合には NE ということになりまして、つまりクラス外ということになりますから競技に参加することができないんですね。だから本当にこう大きい大会に選手を送り出す前に、その前にさらに前にその強化選手に指定する前に、その選手の指揮能が NE かどうかっていうのをしっかり見極めるっていうのがすごく大切になります。で、このあたりはどうしても眼科的な知識っていうのがあってですね、ただまだまだその辺が競技団体の関係の方々とかに定着しきれてないところがあって、いや盲学校に行ってるから大丈夫でしょうとか、手帳持ってるんだから大丈夫でしょうっていうことで、どうしてもこの目のチェックっていうのが漏れてしまうことがあってですね、まあ、これは私も口酸っぱくいろんなところで言ってるんですけれども、手帳とは全く違うということになります。で、国際クラス分けの流れとしては MDF っていう英文の医学的診断書というのがありまして、これをまず作らないといけません。これは全部英語で書かれている診断書で、多くの眼科の先生たちはその診断書を見たことがないと思うので、いきなり眼科に持ってって書いてくださいって言っても、いやこれ自分は書ける資格がないからとか、ちょっと難しいよって言って書いていただけないっていうことが結構、まあ、未だにまだまだあるんですね。岐阜県だったかな、そのあたりに住まわれてる方がもうどこの眼科に行っても全然書いていただけないのでって言って、夜行バスに乗ってですね、埼玉県の国立まで出向かれて、MDF を書きにいらっしゃったっていうようなこともあったんですけれども、まあ、それじゃいかんっていうことで、まあ、今障害者スポーツ医をお持ちの眼科の先生も少しずつ増えてきていますから、そういう先生たちにぜひとも協力をしていただけるようにっていうことでお願いをし続けているところです。で、その診断書を、国際パラリンピック委員会 IBC ないしは大会組織委員会へ登録いたします。そして実際に国際クラス分けを受験して、で、有効なクラスを獲得し競技参加できるということになるわけです。よく誤解されてしまうんですけれども、パラリンピックではクラス分けはありません。 ゼロクラシフィケーションポリシーっていうのになって、というのがパラリンピックの直前にクラス分けをやってクラスが変わっちゃったら大変なことになっちゃいますよね。でこの MDF っていうのはまだ1年間しか有効じゃないので、結構間際に皆さん慌てちゃう方がいるので、もう選手の人たちとかにはですね、もう1年に1回現役を続けてるんだったら MDF を作り続けた方が安心だよっていう話も最近しているところです。ロービジョンケアとの接点としましては、まあ、見えないと何もできないと思われてしまう方が本当に多いんですけれども、まあ、本当正しいのはですね、見えなくても工夫次第で完全ではないにせよ多くのことにチャレンジ可能であって、全てを諦める必要はないということだと思います。まあ、それにはロービジョンケアが必要不可欠ですね。ロービジョンケアというのは眼科じゃないところでもあるのかもわかりませんが、見えにくい人が少しでも生活しやすくなるように治療して、サポートしていくことだと思います。で、眼科医に期待される役目なんですけれども、当たり前なんですけど目の治療というのがもう一番大事なことなんですけれど、でそれで結果として患者さんが見えるってご満足されているのであればロービジョンケアは特にいらないんですが、まあ、どんなに手を尽くして何度も手術をしたり、どんなに薬を使って病気自体が落ち着いてあってもですね、眼科医はそれでまあいいですよっていう話になっちゃうかもしれないんですけど、その結果患者さんが見えないって思ってらっしゃるようだったら、やっぱ何かしらのロービジョンケアが必要だということになります。でロービジョンケアを要する患者さんに、見えなくてもなんとかなるというメッセージを眼科医が伝えられれば理想的かなということなんですね。で見えにくくなる方には、まあ、心理反応っていうのが特有のものがありまして、受傷といって、まあ、病気とか怪我とかがありますよね。でそうすると、まあ、否認、期待、怒り、抑うつという、まあ、そういう心理の過程を経て最終的に受容というお気持ちに、入っていかれるんだろうなと思います。でいろんなアドバイスをですね、一番最も受け入れやすいのはこの受容の時期であると言われています。で途中 の, ステージでもいろいろな介入によって、早く治療に至ることがあるということも言われています。生きがいが見つかるとロービジョンケアっていうのはより円滑に進むかと思います。でその生きがいの中の一つにですね、このスポーツもしっかり入ると思うんですね。で生きがいが決まるとゴールが定まりますので、それに向けたロービジョンケアの内容を具体的に組み立てることができるかと思います。でこれ私本当印象深い方だったんですけど、若い二十歳代の男性の網膜色素変性症の方で、視力は 0.3 ぐらいは見えるんですけど、かなり視野狭窄が強い方がいらっしゃいました。この方小学校の時にこの病気だよということをもうすでに診断されていて、大学まで進学されてあったんですけど、やっぱ授業についていくのが厳しくなってしまって、お家に引きこもりがちになってしまわれたんですね。でそのうちも大学はお辞めになって、まあ、視覚障害のいろんなイベントもあるから出てきませんかってお声かけをしてみたりっていうこともあったんですが、なかなかお気持ちがそういうふうに向かなくて、で、まあ、じっと家にいるのもあれだからご家族とご相談の結果、まあ、いわゆる産業ですけど、針子注射マッサージ指圧師のお勉強を始められることになりました。そしたらたまたまそこにご自分と同じご病気で水泳の選手に出会うんですね。その先生がもう水泳の選手としてすごい活躍を頑張ってる方だったんです。あ、そうだ、自分もちっちゃい時水泳頑張ってたなっていうのを思い出して、先生と一緒に水泳をすごくやるようになって、で時間はかかったんですが、まあ、今に至っているという方なんですけど、何年かぶりに私はお会いする機会がありましたけど、すごいなんか別の方かと思うぐらい明るくなっていて、でこのジャパンパラ陸上もあるんですけど、ジャパンパラ水泳っていうのもあるんですね。でここに出たいので診断書を書いてもらいたいって言って久方ぶりに来られました。でこの彼のことを思うと、やっぱこの気持ちの心理反応からこう最初から見せていただいているところを見ると、まあ、ようやく時間はかかったのかもしれないけど、この受容というところに入ってきたのかなっていうのを教えてもらったような気がします。視覚障害があると情報障害があって移動障害があってっていうのはよく言われます。情報障害は8割から情報視覚から得ているのが、そこがうまく使えなくなってくるので情報障害と言われ、 で、移動については空間認知を把握するのが難しいので、移動障害というのが出てくる。で、なおかつコミュニケーションも実はお困りなことも、まあ、大々に障害があって、会話は大丈夫なんだけれども無言の表情が伝わらないとか、お友達とかご近所に挨拶をされても無視をしてしまうとか、あと読み書きが難しくなるとか、まあ、こういったことがあります。で、こういった問題を日本眼科医会の方々にちょっとお伝えする機会があったんですけれども、そうしますと、その眼科医会とそれから日本眼科学会という もう一つこうもう少しアカデミックな立ち位置からある日本の眼科医がやっぱほとんど入っている大きい会がありまして、その2つがですね、タッグを組んで愛するスポーツプロジェクトっていうのを立ち上げてくださいました。で、これは来年パラリンピックがあるので、眼科医サイドとして何かこう支援をしていきたいということで立ち上がってきたプロジェクトで、今年の4月に日本眼科学会が東京国際フォーラムで行われた時に視覚障害者スポーツ体験会としてゴールボールを初めて皆さんで楽しみました。眼科医会とか眼科学会の親方の先生も結構皆さん楽しまれていて、この時初めてゴールボールをやりましたっていう方が大体もう8割9割ぐらいだったんですけど、結構楽しいもんだねみたいな感じで結構盛り上がってました。で、今年は10月の日本臨床眼科学会では京都で伴走体験をしていただきまして、来年4月にまた日本眼科学会が4月に東京国際フォーラムであるので、その時またゴールボールをやるということになっています。まあ、これも共生社会の一歩かなということでお話をさせていただいているところです。理想的な来年2020年のですね、眼科医のレガシーを考えた時に、見えないと何もできないっていうことじゃなくって、ロビジョンケアを受けることで、さっきも申し上げましたけど、見えなくても工夫次第で、完全ではないにせよ多くのことにチャレンジ可能であり、全てを諦める必要はないと、こういったことが眼科から発信できる体制がしっかり根付いてくれるといいなというふうに思っています。で、視覚障害者スポーツはレガシーを実現に向けたキーワードにもなるんじゃないかなと考えているところです。実はですね、この視覚障害者スポーツっていうのは日本ではあまりこう研究っていう面でやられているところが残念ながらあんまないんですね。だけど課題がすごくあります。特にこのクラス分けについては、現状のクラス分けの基準のままでいいのかっていうクエスチョンがずっと前からあります。で、視覚についてはオランダのアムステルダム自由大学にですね、国際パラリンピック委員会 IPC が指定している視覚クラス分けリサーチセンターというのが置かれています。で、今年の2月に日本障害者スポーツ協会の方々と私視察に行かせていただくチャンスがあったので、お話を伺ったり見せていただくことができたんですけれども、今視覚についてはあらゆる競技が同じクラス分け基準でやってるんですけれども、本当にそれでいいのかどうかっていうのを彼らはもう一つずつ競技ごとにですね、検討し始めているところです。で、今視力と視野だけで分けてるんですが、このコントラストっていうのも特に屋外スポーツとかだったら関係してんじゃないかっていうのに注目をして、このマースレザーチャートっていうコントラストをこう調べるものがあるんですけれども、そこに強いこういう光を当てた時と室内でやる競技だったら、見え方が違ってくるんじゃないのかとか、こういったことも調べています。で、現にこのマースを使って、視覚障害者の種目で射撃っていうのもあるんですけれども、射撃についてはクラス分け基準の中にこのマースレザーチャートを取り入れましょうということで、もう話が決まってきています。来年のパラリンピックに向けては本当いろんな楽しみがあるのかなと思います。まずは競技を知って自分自身が楽しむっていうことも大事だと思いますし、あと知らない方にですね、その楽しさをお伝えして一緒に楽しむっていうのもありだと思います。まあ、特に私は眼科医ですので、眼科領域でのロビジョンケアへの波及効果っていうのをですね、すごく期待を個人的にはしているところです。
愛するスポーツプロジェクトに関するお知らせです。このプロジェクトでは視覚障害の有無にかかわらず共に活躍し共に生きる社会を目指し、視覚を守る眼科医は 東京2020応援プログラムとして、視覚障害者のパラスポーツへの理解を深め、QOL、生活の質の向上の支援をしています。日本眼科学会と日本眼科医会は、このプロジェクトの一環として、視覚障害者スポーツ体験会を開催しています。昨年4月の日本眼科学会総会では、ゴールボール体験会、10月の日本臨床眼科学会では、ブラインドマラソン体験会が開かれ、眼科医をはじめ医療関係者、視覚障害当事者の多くの方が参加し、体験を通して視覚障害者スポーツについての理解を深めました。第3回目となる視覚障害者スポーツ体験会は、4月19日日曜日14時より、第124回日本眼科学会総会にて、東京国際フォーラムを会場に、ゴールボールの体験会が行われます。興味のある方は、ぜひご参加ください。視覚障害者スポーツ体験会に関して、詳しくは、愛するスポーツプロジェクトホームページをご参照ください。このホームページでは、視覚障害者スポーツ、視覚障害者パラリンピック競技についても紹介しています。ホームページアドレスは、すべて小文字で、http://www.aisuru-sports.jp/index-index.html になります。